こんにちは、マントラヨガミラクル瞑想ファシリテーターそしてミュージシャンのアウドミリです。
お元気ですか？ハリちゃん、エロちゃん、私も元気です。だんだん高くなってきて春っぽくなってきました。元気に行ってみたいと思います。今世の中では、日本ではワクチン、コロナワクチンの接種が始まっていて、でいろいろなことが起こっています。ということで今日も、その方面の話、ほか大事なことを話していきたいと思います。話も情報を鵜呑みにしないで、各自でその後よく調べていただいてご判断ください。ではよろしくお願いいたします。ワクチンが、副作用が今ちょっといろいろ心配されてるんですけれども、やはりワクチン打った後に亡くなった方が日本で今6人いらっしゃるということで、そのワクチンが原因かどうかはちょっとまだ不確定だということなんですが、厚生労働省の資料によると6人その可能性があるワクチンの副作用の疑いでの死亡報告ということで6人がいるということですね。でその他、このこちらのファイザーでのワクチン接種後に亡くなった方が2540名、副反応が一重百千万102,200名、モデルナ社は、亡くなった方が973名、副反応が、5,939名、アストラゼネカの死亡者が451名、副反応が 54,571名ということで、合計でこの亡くなった方が3964名ということで、副反応による障害者が一重百千万10万16万2610名ということです。今回のこのワクチンはやはりその時期早々に行われているので、まあこういう副反応とか、そこから亡くなっている可能性がある方が結構たくさん、3900人いらっしゃるということですから、まあ少し注意が必要なのかなっていうふうには思います。でこのニュージーランドではワクチンを接種しなければ仕事をさせないという、そういう政策をニュージーランドで実施しようとしているということで、まあプライベートカンパニーでは従業員に確実にワクチン接種をさせる義務があるということだそうです。まあ、日本はそうなってないだけまだいいんですけれども、ちょっと先行きはどうなるのかということが心配ですね。やっぱりこの流れがあると思ったということで、学生にワクチン接種義務付け、証明書必須にということで、アメリカの大学が相次ぎ表明を出していると。だからこうワクチン接種してないと登校できないということで、むごい話だなということで、そのうちですね、まあ、高校生とか中学生、小学生に対してもこの義務化が行われるのではないか、まあ、アメリカのこの話なんですけども今は、だからそういうことをちょっと心配してますね。でこの及川幸久さんの YouTube で、ワクチンパスポートの導入に世界が向かっているという話をしています。やっぱりもう世界全体ではこのワクチンを打った証明書がないと学校に行けない、旅行ができないとかで、中米のカリブ海であったのは火山が噴火したんですね最近。でそこで避難した人に対して、このワクチン証明を打った人のみが、その避難の、サポートを受けられるとかっていう話をしていましたね。まあ、だからそのうちにあのアメリカの大学などでは、まあ、先ほど言ったように入学とか学校に登校するのにワクチン証明書が必要だったりとか、タイでは旅行観光客にワクチン証明を要求しているとかですから、飛行機とか電車とか、まあ、コンビニとかカラオケボックスなんかでも、もしかしたらワクチン証明書、ワクチンパスポートが必要とされるような世の中になるのではないかということを今はまあ心配しているレベル、まだ予測のレベルなんですけども、そういう話を及川さんがしていますね。本当にそう思います。心配ですね。まあ、及川さんはこれに対して反対だということで、私も個人的には反対です。皆様はどう思われるでしょうか？よかったらコメント欄にご意見をお聞かせください。でアメリカの 海兵隊員は4割がワクチンを拒否。なぜかというとあまりにも急速に開発されたためということで、まあ体を心配する人は断る可能性もありますね。であとは、打ってもかかるようなおまぬけなお注射ということで、だから接種ワクチン接種した後に、コロナにかかってしまったという方がいらっしゃる、遠い将来に何が起こるかわからないということが言われているので、ちょっと心配だということをこの方は言っていますね。まあ一つの意見ですね。であと他のこのツイッターでも、やっぱり子どもはコロナにかかって重症化したりとか死亡したっていうことは 0% なのに、子どもへのワクチン接種を考え始めているということで、今は16歳以上が接種なんですけれども、12歳以上に引き下げられるということが今検討されていると言われてますね。まあ子どもはだからその重症化しないのに打つ必要があるんでしょうかね、ちょっと分かりませんけれども。でデンマークはアストラゼネカのワクチンを一時中止ということで、接種者に血栓のトラブル多発のためということで、アストラゼネカのワクチンを接種した49歳の看護婦が血液凝固トラブルで急死した。オーストリアは当該ロットの使用を中止ということで、エストニア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルクも同ロットを中止ということになっています。日本はどうなんでしょうかね、ちょっと分かりません。中止になってないですよね。でこの椎名さんのツイッター、結構椎名さん YouTube もやっていて、すごく素晴らしい発信してる若い女性なんですけれども、もはや右や左で国民が分断される場合ではございませんということで、自由貿易協定とか今国家戦略特区に民営化とか憲法改正のために国民投票法改正とかマイナンバー紐付け信用スコアとかワクチン接種証明とか、他にもキリがないほど日本解体と新共産化へ突き進んでおります。日本はウイグル気にしてる間に日本が自体がなくなりますよっていうふうに警告してくださってます。まあこの自由貿易協定のことを彼女が椎名さんがすごく詳しく話しているので、また他の機会にご紹介していきたいと思います。枠〇〇で人口削減するなんて陰謀論だと思ってる人は、戦争を仕掛けたと思われる同じグループがこの枠〇〇をやっていることを知らないんだっていうふうにこの方は言ってます。ちょっと私この方のご意見としてご紹介してます。でこの人口削減をなぜするのか、それは支配者層が自分たちだけが住みよくしたいと、だからデジタル通貨にして、そうすると操作がしやすくなるから最低限の奴隷がいればいいということで人口削減をしているのではないかということをこの方は言ってます。皆さんはどう思われるでしょうか。こういう意見もあるということでご紹介しております。であとはこの武漢研究所でこのコロナが流出したかどうかは分かりませんというふうに彼は言っております、このツイッターで、ね、ですけれども、この567のウイルスの前にこの2019年の10月にパンデミックを予想した演習が行われていて、 WHO とか〇〇財団とか〇〇大学のが参加して、これで、コロナ騒ぎを事前に知ってたんじゃないのでしょうかということが今噂されてますね、一部では。でこの、ジョン・ホプキンス大学の代表でもあるファウチさんは、感染かなんかの時ですかね、これスタンドでマスクを外してすごい密で話してるところが写真に撮られております。だから言ってるご自身があんまり守ってないっていう感じの写真ですね。でもう一つはこのアメリカン航空機の中でマスクを外して離陸を待つジョン・ウンウンさんです。 まあ、だからこういうお偉さんが率先してマスクやらないといけないのにというのはあるかと思いますね。でこのコロナ禍にかかわらず野放しになっているのがこの、パチンコは引き続きオープンしてるんですよね。あと満員電車も普通に走っているということで、レストランの時間短縮よりも満員電車とパチンコを中止する必要があるのではないかなと私は個人的には思います。でこのアストラゼネカのワクマルマルとワクマルマルで血栓が起きる可能性ってさっきも言ってたんですけども、その関係者がそのことを話しております。でこれ前回話したんですけれども、ぜひ前回の動画も拡散していただきたいんですが、このトマベチ博士が mRNA ワクチンのことを説明してくださって分かりやすいので簡単に言うと、今回日本に使われているファイザーとモデルナ社のワクチンは mRNA ワクチンと言われていて、でこれはそのなぜ今までこう認証されて認可されてこなかったのかというと、まあそのこれを打った後に別の種類の変異種とか別のコロナウイルスとか普通の風邪にかかった場合に、このキラー T 細胞が全身の健康な細胞を一斉攻撃してしまうリスク、まあ、誤作動してしまうようなリスクがあるから今まで mRNA ワクチンは認可されてこなかったということですね。でそうすると3日間か4日間の間に心臓とか肺とか腎臓器を含む臓器不全を引き起こすリスクがあるということが言われてます。まあ、これはこういうことはもう他でも言われているので、こういうことを知った上でそういうご判断をしていただきたいと思いますね。でここでも言ってたのは、この半年でワクチンの効果は大体なくなると言われてるんですが、このワクチンですね。でもその後にその成分が残ると言われていて、体の中に残る可能性があって、その変異種が入ってきた時にそこで誤作動が起こる可能性は一生続くんですよってことを言ってます。だから将来その普通の風邪にかかってしまって、このワクチンの RNA が誤作動してしまって最悪なくなってしまうってこともパーセントは低いんですけども、あるっていうことを理解してほしいっていうふうにトマベッチ博士は言ってますね。前回の動画ぜひ概要欄にリンク貼っとくので、もう一度ご覧になってよかったら拡散してください。であとは、この緊急事態条項っていうのが非常に怖い条例条項なんですね。で下村氏がこの新コロナ対応の一環としてこの緊急事態条項を創設をということ、会見してこの創設しましょうということを言い始めています。でもこれはどういうものなのかというと、まあこれをもし緊急事態条項が創設されてしまったらば、内閣が独裁できてしまうと。だから今は強制じゃないけどワクチンを強制できたりとか、その財産、私有財産を没収することもできてしまうということですね。だからベーシックインカムをするためにはお金持ちの方から財産をみんなで没収して平たく分けなきゃいけないということで、そういうこともできてしまうという法律条項だそうです。だからそれでここに書かれているのは、国会を廃止して内閣が独裁できる、であと選挙はこの条項がある限り永遠になくなると、でネットの批判禁止で政府批判者は投獄される可能性もある、で警察は現場で処刑できる権限も持つ可能性があるということですね。これ全部書かれているのは可能性の話ですけれども、警察に現場で、あと兵士、兵務を女性や幼児にも強制できる可能性があるとか、あとは国民の資産没収と国民の虐殺もすることができてしまう。まあこれはこの目的は2つって、まあ、これはこの方の個人的なご意見だと思いますけれども、だからこの個人的な意見としてこれをご紹介しますけれども、緊急事態条項がある 設立創設されてしまうと日本がナチス化する可能性があると。だからまず国民投票法改正案に抗議をする必要があるということを言ってますね。でなぜかというと、国民投票でこういうことを決めたら、まあその不正集計で票操作される可能性が高いということをこの方は言ってますね。だから国民投票は反対だということを言ってます。だから総理が例えば緊急事態だといえば、立法機能は国民を無視して内閣だけで独裁できてしまうと。で一度宣言したら永久更新が可能、50年100年も独裁が可能ということで、本当にちょっと慎重になるべきかなと思いますね。緊急事態宣言なら国民の人権と自由を政府が制限しても構わなくなると。だからもっと強制力がつくということですね。だから外出禁止とか歩行禁止とか、歩いたら本当に逮捕とか、あるいは令状なしで逮捕とか処罰する権利を政府と警察が持ち始める。で兵務を強制できたりとか、無給の兵務であれ 100% 従う義務があるとか、そういうことができてしまう可能性がある。あとは政府の命令なら老人も女性も幼児でも兵士になり得てしまう。で実際にテレビで石破氏が兵役を拒否したら死刑にすると本当に言ったのかどうかちょっと私見てないんで分かりません。保留として聞いてください。であとは非常事態だから国民の貯金を没収することもできる。であとは1億2000万人を虐殺しても合法になってしまうという、虐殺はしないにしても、なんか逮捕したりとかそのなんかできてしまうというのはちょっと怖いですね。逮捕状なしに逮捕っていうのはちょっと怖いですね。でドイツのヒトラーは250回もこれを乱発して、途切れさせず何回も更新して、毎年10万人を拘束して、歴史上どの国も例外なく国民の全財産を没収したということが言われてます。怖いですね。これはちょっと個人的にはない方が、緊急事態条項は創設しないでほしいと私は思いますね。ということでちょっと慎重に緊急事態条項には敏感になっていきましょう。ですからこの国民投票法改正案っていうのに反対していく。これが通ってしまうと、不正されてしまって国民投票でこれ緊急事態条項賛成とかってなっちゃう可能性があるということをこの方は言ってくださってますね。でこのアメリカの CDC が、指針改定ということで、ワクチン接種完了者は旅行が可能。だからワクチン接種しないと旅行は不可能ということでしょうかね。あとこの椎名さんがツイッターで、約1年にわたってロックダウンとリモートワークを続けてきたイスラエルではワクチン未接種の従業員の出社を禁止する企業が出てきて物議を醸していると。だから、もちろん働かなければ食べていけないんですが、ワクチン打たないと働けなくなってしまう、ワクチンパスポート導入がイスラエルでは進んでいるという話ですね。でこれはツイッターの中のシェアで見つけたんですけども、ある人がこの、今だからこの567で店やジムを閉めたりとか、あるいは旅行とかイベントの参加などをこう制限してるんですけども、それはワクチンパスポートが良いアイデアだとして同意させようとしているんだっていうふうにこの方は言ってます。だからワクチンパスポートを世界的に導入する動きが何らかあるっていうことですね。だからそれはその及川幸久さんの YouTube でも言われてますし、及川さん自身反対ということで、それは心強いなと思って、私も反対なんで。だからこのワクチンパスポート、なんかあっという間にマイナンバーとか、そのいつの間にかこう条例とかが他のことで大騒ぎしてる間に、こういう静かにこう大事な条例が可決されてしまう可能性があるので、少し注意をして大事なことを見ていきたいなというふうに思います。ということでこの最後にファウチさんはこのインタビュー、テレビで アメリカでインタビューされた時に、コロナ検査受けますかということで、いや私は理由があってコロナ検査は受けるつもりがないよということで、私は社会的距離もきちんと取ってるし、コロナ感染してるとは思わないので、検査はしない、 PCR 検査もしたくないと。そういうふうにやってたとしても検査をする人はするじゃないですか。だから映ってるかどうか分かんないから、分かんないでしょうっていうふうにインタビュアーは言ってるのにこのファウチさんは、私は症状がないのでコロナ検査を受ける理由がないんだということで、かたくなに拒否しているということで、なんか怪しいんでしょうかね検査自体もなんか問題があるのかもしれない、ちょっと分かりませんけども、まあでも率先して検査を受けたりワクチンを受ける必要があるべき人なのかなっていうふうに思いますけども、この矛盾はどういうふうに皆さんは解釈されるでしょうかということも、コメント欄にどうぞお聞かせくださいということで、マントラヨガのこのセカンドチャンネル、どうぞ登録とかいいねボタンもよろしくお願いします。そして拡散もどうぞよろしくお願いしますということで、いつも皆様に応援していただいて感謝しております。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。